豊中市の田中さんです。
田中さん行きましょう。
いつもありがとうございます。
今日のトップランナーですね。
はい、はい、タブさんありがとうございますというタイトルでございます。
いきなりタブさん、
うん、
はい、今日はちょっとタブさんお便りないですけども
。そうそうそう、
はいはい、
寒い日が続いておりますが、はい、皆さんお元気でしょうか。
はい
はい、僕は電熱ベストを着てるせいか今半袖でございます。
僕は電熱ベストと 春回路のせいかちょっとあったかいです。暑すぎますわ、はい。
タブさんのカテーテル手術のお話、大変ためになりました。
あ、そらよかった。
実は自分は心房細動に2回なっているのです。
おお、田中さんも。
これタブさんのおかげで僕は心房細動っていうのがちょっと分かるようになりました。
うん、いや僕もね、あんだけのことやったからやっぱり話してもらった方が利益あると思ってお願いしたんですよ。うん、
だいぶ長かったけどね。
だまああの人はもうしゃないね。
もう僕らもスタンスとしてもう言いたいこと全部吐き出してくださいっていう感じだったんで。
ノーカット版ですよ。
ノーカットノーカット、うんうん。私も心臓ブラザーズの仲間入りです。
よかった、高さん入ってくれ、うん。
トリオですね。
トリオ、もう一人知ってるでわし。
あ、そうですか。
うんうんうん。
じゃあなんていうのかな。
なんや、4番目はね、クワルテットやったかな。
コンカルテットか。
カルテット。
カルテット。
ハートカルテットです。
はい。はい、私はもともと10年以上前から心臓に持病があったのですが、うんうんうん、6年前の妻が妊娠中のことです。
おお。
これ、まあ、心房細動の話だと思うんですけど。
サムスやね、うんうんうん。
夜に何かちょっと心臓がおかしいなと感じて、
うん、
脈を測ると、
うん、
乱れ打ちになっていました。
ああ、そらびっくりしたよ。うんうん、
音楽で例えると、
うん、
四分音符4回の後に、
うん、
あ、四分音符4回の後に、普天八分音符3回みたいな、すごく不規則な脈拍になっていました。
悪って悪いけど、さっぱり悪いけど、どんなんか。
これ田中さんがね、ギターされるんで。
はい、ミュージシャンの言い方
ね、そうそう、
これね、
音楽に例えてくれました。僕らは全くわかんないです。すいません。
ごめんなさい、
ね。はい。まあ、小学校の時ね、音楽の授業ちゃんとやっとけばよかったなって。
僕横笛しかよく吹けません。
はい。横笛吹けたら映画。
祭りの横笛やで。
映画な、映画。
どれ見とちゃうで。
うん。うん、ただタブさんのようにしんどいと胸が痛くなるという感覚はなく、
ほうほう、
普通に歩けていました。
あ、そう、まあ、な、軽い感じだと思う
かな。人によって違うんでしょうね、うん、
まあ、これもうちょっと読んで聞かせてもらおう。
日曜日の夜遅い時間だったので、いつも通っているクリニックは空いていないし、
うん、
どこに行くべきかいろいろ考えました。
あ、やっぱ考えはったよ、もう病院のこともね、うん。
後から考えれば救急車を呼べばよかったのですが、
うん、
別にしんどくないのでこれぐらいで救急車を呼んではいけないと思っていました、
うん、まあまあそういうように教育もされてるしね、
うん、うちの嫁さんは元看護師ですが同じ考えでした。考えてみたらこの何年後かに自分が体調悪い時にはすぐに救急車呼んだのに私の時は冷たいもんですわ。あったんですね、そういう奥さんはすぐに呼んだ、
うん、まあまあこれどう評論してる
のね。いろいろ調べた結果、
はいはい、
夜の遅い時間に循環器の患者を診てもらえる病院は豊中市にはなく、これ大阪のね、僕らも今豊中市から、
同じ市民ですからね、
はい、配信してますけど、はいはい、豊中市にはなく、
うん、
東淀川区の、
うん、
淀川キリスト教病院に行くことになりました。
なるほど。
そういう意味ではよっちゃんとも兄弟なわけですね。うん、
まあまあ、キリスト教兄弟や
ね。淀切病院の兄弟。
あ、で結局まあ救急車はなしに普通に行かったわけね。
みたいですね。
うん、まあ救急車は呼ばんと、どこがあるか思って調べたら淀切が近かったと。
そういうことかな。まあちょっとお便り続きます。脈拍が乱れ打ちの自分が運転するわけにはいかないし、妊娠中の嫁に運転させることもできないので、近くに住んでいる妻の、あ、妊娠中の妻か、ごめんなさい、妻って書いてました、嫁って呼んでましたね、
はい。
近くに住んでいる妻のお父さんが車で連れて行ってくれることになりました。
よかった、まあ、近くにそういう頼りになる人がおって、はい。
妻は淀川キリスト教病院で出産することになっていて、私も何度か診察について行って、てましたが、
はい、
まさか自分の病気で行くことになるとは思ってなかったです。
淀切一家みたいになってたよね。
まあ、今年は僕らも淀切づいてますよね。
まあ、僕はね、一回だけしか行ってませんけど、はい、てっぺん一本いつもついて
て、ね、もう何回も行きましたね、
はい。
病院に着いた時には夜の12時ぐらいになっていたと思います。もう日が変わってたんですね。
いやよ、まあ、
うん、淀川キリスト教病院は休日の急病の人を診察する体制ができていて、
はあ、
この日もたくさんの人が待合室で順番を待っていました。
そうですか。
しかし私は病状を説明すると、 緊急だということで優先的に見てもらいました。
心臓ということがあって、
うんうん、よう、ね、救急車呼ばなかったですね、ほんまにね。
奥さんが止めたから
ね。ああ、そうか。ベッドに寝かされて点滴をされました。
おーおー。
その間ずっとモニターをつけられていたのですが、
はい、
脈拍は不規則なまま、
はい、音が気になるんですよね。ピピピピピピピって言ったりするから。多分
2時間ぐらい点滴を受けていましたが、まだ不規則な状態でしたが、少し落ち着いてきたのでもう帰っていいということになりました。
おー、自宅療養か。
翌日になると脈拍は正常に戻っていました。
はい。
主治医のところに行ってホルター心電図をつけましたが、脈拍に異常はなかったです。
あー、よかった。
その後国立循環器病センターに行って、
大きいとこ行ったんだ。
まあ、これも大阪ですよね。
もうこれは今日本一ですよね。
セカンドオピニオンを受けましたが、
あー、なるほど、
不整脈は大丈夫でしょう、手術をする必要もないでしょう、
うん、
ということでした、
うん、軽かった、
はい、しかし脳梗塞の心配はあるので、
おいおいおい、急にまた そんなこと言い出して、もう
それ以降血栓をできにくくする薬を飲んでいます。
あ、なるほど。血がまあね、柔らかくなるっていうか、ね、
そ
うい
う塊ができにくくするってことなのかな。
そうでしょうね、は
い、それから約2年前にも、
うん、
同じような心房細動を起こしました。
あ、そうですか。
その時は用があって仕事場に泊まることになっていて一人でいました。
おいや、寂しい。
不規則な脈拍がしばらく続きましたが、前回ほどひどくはなく、
うん、
2時間ぐらい安静にしていたら正常に戻りました。
あ、まあまあちょっと慣れはったってとなんだけどね。
この時もホルター心電図を受けましたが、検査では危ない不整脈は出ませんでした。
はい。
とりあえず今のところは手術を受けることはなさそうですが、
うんうん、
この先どうなるかわからないので、タブさんの手術体験のお話は大変参考になりました。
はい、まあよ、ビニール際にやってくれましたから彼は、
う
ん、
まさか鉄道のことばかりを考えていると不整脈になりやすいということはないでしょうが、
すみません。
まあ田中さんも鉄道大好きですから、
まあね、
タブさんも同じ T 同士でね、
うん、
タブと田中で T です。でしかも鉄道の T です。
なるなる。
T 兄弟。
なんやねん。
今考えつきました。お互い気をつけましょう。
は
い
はい、そうですね、はいはい。
私の場合は不整脈よりもともとの心臓の持病の方が大変なのですが、
うんうんうん、
月1回通院して毎日薬を飲み続けているおかげで、
うん、
無理なことはできないけど、
うん、
普通の日常生活には問題ないぐらいに回復しております。
もう結構無理してるような感じするけどね。
ああ、まあいろいろ言ってありますからね。
思い切って動いてありますよね。
うん、まあけど自分のやりたいことはね、やっぱやらんとね。
もちろんそうです。
それはもう精神的に良くないですから。
まあまあまあ、それが一番大事やね、そうですね、心臓もね、
はい。ただ、タブさんの、
うん、
心臓ボラボラで、
はいはいはい、
また今後のね、田中さんの未来もちょっと、
そうそう、
ね、こう設計できるかなと。まあ、
それやったらそんなに怖がらんでもね、
そういうことですね。
受けられるやんかとかね、まあ、おちんちん問題とかいろいろちょっと辛いなとかね。
まあまあまあ、そのあたりはあると思いますけどね。はい。まあ、タブさんの話が役に立ったということでね。
よかった。
タブさんも喜んでると思います。
いや、もう、タブさんずっとメモ取ってくれはってね、我らのために、まあ、
あ、ほんまですね。
ね、人体実験してはしてもうたみたいなもんですよ。
はい。豊中市の田中さん、ありがとうございました。はい、
まあ、お大事にというか。
そうですね。
はい。十分気をつけましょう。はい。
連邦の白っぽいのさんです。
待ってました。
ふみおさん、てっぺいさん、こんにちは。
はいはい。
連邦の白っぽいのです。
ありがとうございます。
そして、てっぺいさん、バンチャンネル登録者数1万人突破、おめでとうございます。
あ、ね、よかったね。
はい、
ありがとう。
これがね、12月の20日やったと思います。
はいはい
はい。はい、日曜日やったと思います。
はい、
日曜日の夜の、まあ僕が確認した9時半ぐらいに、
そう、
あの、まあ、とある方のツイッターで僕は1万人を知りました。
よかったね。
自分で直接知ったのは、知ったというか、自分で直接確認、1万の数確認したのは翌日やったと思うんですけど、はい。これからも楽しい動画をお願いします。というのは簡単ですが、いろいろなご苦労があったことでしょう。こんな時期なので、お祝いのオフ会もできません。
そうです。
せめて自分へのご褒美として、プレミアムビールで乾杯してあげてください。
ああ、なるほど。
はい。これ実はですね。
ま、はい。ビール仲間というか、
はい、
これ、ビール先輩ですもんね。
はい。白っぽいのさんから、これをいただきまして。
おお、
これね。
何やろ、それ。
はい。神泡サーバー2020。
はい。紙の泡
って、はい、2020バージョンなんですかね。最新型って書いてますけど。
何やそれ。
はい。これあれじゃないですか。シロプロさん前教えてくれましたけど、なんか、まあ別にプレミアムモルツだけじゃなくてもいいと思うんですけど、ビール瓶、ビール缶の横に、
うんうん、
あ、これは缶の横につけるタイプやねんな。
うんうんうん、
シロップルさんのやつね、前なんか、この口の付け口かなんかにこう丸いやつで、
ね、
で電池かなんかでこうビーって、うんうん、あのそれこそ細胞じゃない、細胞じゃないですけどね、小さいあの、うん、ガーってやって泡を作るってやつ。今回のやつはなんかどうも缶の横にパチッてひっつけるやつみたいですね。うんうん、
でそれ泡が紙泡になるのか、
紙泡になる、なるみたいですね。
あ、そう、紙の泡になる、
はい、あの小さな振動が中に伝わって、はい。プレミアムモルツが神山になるっていう、まあ、ビールですけどね。
ちょっとむちゅっとした味になるのかな。
どうなんですかね。あの、だから、なんていうか、この、白の部分っていうの、うん、泡の部分が多分、なんか、こう、ずるずるっといくるんですよね。普通よりもね。
ちょっと小芋みたいになるんじゃない
？はい。小芋みたいってちょっと分かりにくい発言ですけど。あ、そうですか。
まあ、さっき俺分からんから。
まるでお店の生ビールにということで、この神山泡サーバーを、これ送っていただいたんですよ。
あ、嬉しいことやったね、
は
い。
だから、あとは僕が自分の金で、まあ、プレミアムモルツはちょっと高いんでね。まあ、そうやな、第3のビールぐらいかな。
そうか、
買うとしたらね。
分からんけど。
半額ぐらいなんですよ。
あ、そう。
半額以下かな。
半額でもそれで飲んだら、倍になるかもわから
んよ。あ、そうか、そうですね。あと、ちょっとビール安なったらしいですよ。
あ、そう。
なんか税金のあれで。その代わり第3のビールが高なったっていう聞いたんで。
ああ、それはあったね。
まあまあ、この機会にね、
それはあった。
ね、年に1回でもいいから、プレミアムモルツ飲んでもええかなと。
まあまあ、はい、正月とかの乾杯かもわからん。
そうですね、うん。ありがとうございました。
いやいや、
シロップルさん、
ま
あね。
それと本当に1万人、ご協力皆さんありがとうござい ました。
ありがとうございました。
やっと突破ということであります。
はい。そんな1万人突破というめでたい20日の日曜日。あってたんですね。僕20日って言いましたからね。あってましたね。京都で開催された、あ、これだから1万人行く前ですね。多分日中の話だと思うんですけど、全国高校駅伝。あの、京都でやってるやつですよね。
ありましたね。
あれ僕よく学生時代見てましたけどね、実際ね。
俺は家の近く、
そうそう、あのね、白川通りを通るって、うんうん、あの、別当町の交差点とかも普通に通ってる、うんうん、まあちょっとすごい、あの、局地の話してますけど。う
ん、よちゃんも興奮してましたね。
そうそう。うん、まあそういう、全国高校駅伝があったと。
はい。
まあこれ女性の方の、まあ男子もやったはずなんですけど、こちら女子の方です。うんうんうん、女子のレース中、
うんうん、
プリウスミサイルが発射されました、はい、まあ、これどういうことかというと、
うんうん、
マラソンコースを平然と横切るプリウスミサイル、
うん、
それを避けようとした選手は立命館宇治の村松選手。
立命館って衛星とかやったな、
まあ、というか京都の地元ですよ ね、 立命館宇治だから、うん、ミサイルの通過が一瞬早かったので避けることができましたが、あとコンマ何秒遅かったらもろにぶつかっていたのではないでしょうか。
何そのミサイルって、
はい、村松選手この時点では4位でしたが、これでリズムを崩したのか5位に順位を落とします。しかしこのプリウスミサイルのドライバー、この後危険運転やら何やらで逮捕されたという情報は入ってまいりません。やはり上級国民様の運転だったのでしょうか。これ大体分かったでしょ。
分かった分かった、
はい、
よう分かった。
あ、もしかしたら池袋の上級国民様が言うように必死でブレーキを踏んだけど車が止まらなかったのかも。知らんけど。
ほんまやな、知らんけどやな。
うん、我が家のプリウスアルファ、
うん、
あ、プリウス乗られてる。
ねえ、
コーチさんね、
ね、
うん、はい、来月車検やけど、
うん、
乗り換えたいな。それではまたお便りします。
なるほど、なんか嫌味もあり、
はい、
いろいろ批判もありで。
そうですね。あ、で僕ちょっとその白プロさんが動画送ってくれたんで、僕ちょっと見たんですけど、要するに向こうの方からその村松さんがこうやってきて、
うん、
で交差点をその村松さん差し掛かったところで、ほんまあのマラソンの選手とか駅伝の選手が走るときってああいうとこって通行止めになるじゃないですか。
そうやね、う
ん、それがまあ何かの理由でその
上級局面か、
いやどうなんやろうな、ちょっと分かんないですけど、まあ、左の画面左の方から、その村松さん正面撮ってるんですけど、画面左の方からその、まあ、車がこう右の方にこうやってきて、で、まあ、ちょっとぶつかりそうになって、村松さんこう、うまいこと避けはったっていう。
びっくりしたよな。まさかその、村松さんという女性の方もね、そんなもんが飛び出してくるとか。
まあ、ただ、ちょっと僕が思ったのは、やっぱりその、京都の人やからね、やっぱりその、言うたら、毎日こう練習できるわけじゃないですか。なんかそういう中で、なんかそれがもしかしたらこう、避けさせたのかなっていう、その、
慣れたコース
の、ね、そう。やっぱり地元は強いと思います。あ、こちら、これです、これ、これ。これ。これが村松さん。
あ、
分かった、今。
分かった。
あ、 まあ、プリウスかどうかはちょっと分かんないですけど。
まあまあまあ、ショッパーさん、その辺しっかり見やるから間違いないでしょう。
まあ確かに危ないですね。
そうですか、まあ、なんと言うて分からんけど、えらいことやったんですね。まあまあ、まあ、事故にならんでよかった。
いや、ほんまよかったよ。これ、それこそ、引いとったら、まあだから、ドライバーもまあそういう意味ではラッキーやったですね。あの、事故にならんかったから。
まあ、ってたよね、
こんな、これです、これ。
結構、近くやんか、まあ、考えようによっては ね
ちょっとこの道がどこの道かは分かんないんですけど、結構広い道なんで、白川通りではないですね。真ん中に街路樹もないし、もしかしたらあっちの北山の方とか、もしくはあの堀川とかあっちの方かもしれないですけど、まあ、適当なこと言うてますけど、
まあまあ分からんね、
はい、第5区ってことですよね。
そうですか、
これで大体皆さん分かるんちゃいます。
あ、京都の人やったらピンとき
ゃ、ね、その区ちゃいますよ。久木区とかの区じゃなくて、あの第1区第2区第3区の第5区なんですけど、はい、白っぽなさんありがとうございました、はい、
貴重な情報でしたね。まあ、プリウスのことは気をつけましょう。
ほんまですね、まあ、プリウスだけじゃなくて年末はもうほんまに運転気をつけましょう、ね、僕も昨日京都行きまして、やっぱりね、初心者の人とかめっちゃ多いですよ今。それこそ初心者マークをちゃんと貼った人も多いですし、それを貼らずしても、まあ、多分普段ペーパードライバーなんでしょうね。もう結構怖いです、まあ、僕も含めてね、やっぱ注意せなあかんなと思いました。
まあ、この不景気で面白くない世の中に事故でも起こせば、
いやほんまに
ほんま悲劇で済まようになりますからね。
なんか最近文雄くんね、クラクション鳴らす人多いと思いません？
毎日鳴らしてる人もおりますけど、この交差点でも。
いや、それはまあええんですけど、そうじゃなくて、なんかそのちょっと嫌なことあったら、ちょっと前に自分の行きたい方向になんかおったら鳴らす人とか僕増えたような気するんで、ちょっとみんなもうちょっと冷静になってもいいんちゃうかなと。
クラクションといえば自転車のベルがね、この増えたね。やっぱり年寄りが道歩いてる、まあ、自転車の方が本当はダメなんやけど、
そうですよ、
堂々とベルを鳴らしてる若い人って。
自転車は人がいたら、ここ歩道に人がいたら、もうめっちゃゆっくり走るか、それとも誰も避けてくれない場合はそのまま降りて歩くとかね、それせなダメなんですけど、
僕なんか避けとった上に電車で走っててね、なんでこんなことせな
あかん。そんなせんで避けんでいいんですよ、あんな、
まあまあ、
そう、僕避けないですよ。
当たられたら怖いからね。
いや、僕避けないです。
お前はまあそれは若いから、
いやいや若いとか関係なくて、ぶつかった方が悪いんですから、
僕は避けないです。怪我したらいかんよ俺ら、
まあまあ踏み起こんないと怪我したらな、ちょっと大変やから、けど僕は避けないですし、信号のない横断歩道は堂々と渡ります。いやいや、車が来ても
最近そういうようなベルを平気で鳴らす人が、
そうですね、
なんか何人か 2,3 人体験したからね、
ちょっと取り締まってほしいですね。
イラつき
警察頑張ってほしいですね。
もちろんそうですね。まあ、いろいろなこと要求しますが、
はい、
はい、
これは神岡ダッタンニュさんですね。
これまあね、ダッタンニュさんちょっと最近急用して、
そうなんですよ、ちょっと大変なことがありまして、
つい最近また一報いただいて、
そうですね、
まあ、嬉しいですね、いただける、ダッタンニュさんお元気 でか、まあ、
はい、
まあ、しんどいは言うてはるかもわから
ない、そうやな、ちょっとメールいきましょう、
なんかね、はい、
メリークリスマスという、
いや嬉しいですね、
タイトルで、ちなみに僕ら今日24日なんで、
はいはい、
明日クリスマスらしいです。
あんまり世間はそういう感じなんですけど、
あんまり僕は関係ないんですけど、ね、まあ僕は多分今日家帰ったら、あの、ケーキが待ってるとは思いますけど、
あれがおるからな、
そうです、子供がね、います
わしとこみたいな、ね、老人二人やったら何もないよ。
ああ、
な
んかケンタッキーぐらい食うたらどうや、
いや
戦中にあれやろケンタッキー。
まあ、いや、あんまり食ったことないもん
ね。そうですか、たまにはええんちゃう、
はいはい、
ふみおさん、てっぺいさん、こんにちは。
ああ、ありがとうございます。
メリークリスマス2020、
はい、
バンバフミオ様、バンバテッペイ様、JOBBB の皆様ということでございます。はい、
さん、
ありがとうございます。
はい、
タブテツ博士、
はい、
入院3日ほどで退院とはやはりパワーがあります。
いや、そうですね。あれ聞いてたら僕は1ヶ月でしたからね。うちの嫁は2ヶ月や。
長っ。鉄分補給して楽しいレポート楽しみにしています。
まあやっぱり感じてくれはったよね、タブさんのレポートで。
お体ご自愛ください。
はい、
私の方は正月に退院して、膵がんと座席を共有して運転中です、
はい、まあ、そんなことを言えるのやっぱりダッタンニュさん心広いな、膵が
ん
と座席共通点なかなかこれバラッと言えばいいんで、
共有な、共有、はい、寒い日が続きますが、はい、昔の SL 客車の生蒸気の暖房が懐かしく思われる昨今です。
あ、ほんまですね、まあ、匂いがね、いいですね、はいはい、
困ったことに
お
年末にパソコンウイルスが猛威を振るってまして、
お
復旧手間かかる案件が連続しています。
あ、そうですか。
対策はパソコンのハードディスクをクローン完全コピーしておくことですが、この操作は数時間を要します。ただし SSD 半導体ハードディスク、 まあ、これ回転線やつやと思いますけどね、SSD っていうのは。ね、はい、はい。僕もよう分かってないですけど。
わかりません、
はい。はい。SSD なら2000円ちょっとで手に入るので、仕事でお使いのパソコンは、SSD にコピーすれば、緊急時に数分で復旧できるので、助かります。
あ、そういうことですか。パソコンも難しいな、
まあ、だからパソコンの中に入ってる、うん、まあ、動画なり、うん、そういう文字データなりを、まあ、一応その別のところに置いておけば、うん、仮にこのパソコンがそのウイルスでダメになっても、まあ、別のパソコンで使いたいとか、もしくはそのパソコン、ウイルスからったパソコンをもう全部消去して、うん、また新しい OS 入れて、うん、そしたらそのクローンの SSD の中身をまた入れ直したら仕事も戻、仕事っていうか、まあパソコンが復活するっていうことやと思います
わ。
う
ん、それ体験から言ってくれて
は
るわけ
ですね。そうですね、うん、はい、もしくは廃品回収の日に廃棄パソコンを借用してバックアップ機とすれば結構調子よく動作しています。
ああ、そうですか。それもまた新しい、ね、ああ環境対策です ね、
ね、見た目と匂いは良くないですが、
あ、なるほど、
リンゴとか、はい、日の丸のアップリケを貼り付ければ最高です。
なるほど、アップリケって、まあ、
すごい。日の丸ってすごいですよね。
あ、おもろい。
リンゴってあのアップルのことでしょ、多分。
うん、それはもう隠し誰でも分かってますよね、
はい、
う
ん。来年は夜行バス、ネットカフェを存分にエンジョイできればと思っています。
そうですね、そうですね。まあ、まあね、悪いやつがおりますけど、まあそれはそれとして置いといて。
そうですね。
いやいや、すごいです。これまた前向きですごいな。
ね。JOBBB の皆さんも素敵な年末年始を、年末年始をお過ごしください。
はい、わかりました。
はい、ダッタニーさんでございました。
ダッタニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
つでながら FM セリのスタッフも心配してましてね、ダッタニーさん、
ね、
いっぱいお手入れいただいて、僕がまあこうこういう人って説明したら、はい、どうしてあれやろうということを思ってます。みんな思ってるんですよ、ダッタニーさん。
そうですね、はい、はい、また何かあったら、はい、お便りお願いします。あと年末ご自愛ください。
ま
あ、
それとも息子さんとかね。
あ、そうですね。
ご家族の皆さんによろしくお伝え願いたいと思います。
はい。あとパソコンも無事でいてほしいです。
そうですね。はい。
次は、はい、ジュエリー上島高さんです。は
い、
高さん。
もう、すごいですね。
おめでとうございます。
大物がどんどん出てきますね。
はい、恒例、年末寺田町巡回点検。特別巡回点検。
もう寺田町言ったらこの番組の聖地やからね、この頃。
大阪寺田町。
いいとこですよ。
天王寺の横なんですけどね、駅で言うたら。
そう、一駅横で、はい、手前中か。はい。
お世話になっております。はい。いつもジュエリー上島を紹介いただき、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おかげさまで一度元気に年を越せそうです。
あ、よかった。
最近、時計の修理のご依頼については、はい、特徴的なご依頼が増えてきました。
おほうほうほうほう。
公的な時計、つまり、ある自治体で保存している、初代町長が愛用していた1850年代のオーデマピケ。
オーデマピケすごいですね。
の腕時計などです。
おりゃ、そらすごいね。
1850年代。
ほう、すごいですね。
こんな時計の依頼が、ご依頼が増加傾向にあるのは、やはり時計職人の伝承が止まり、減少していることからだと思います。
ああ、やっぱり時計の聖地ですね、うん。特に手巻きとかオートマチックのね。
なので最近、上島さんは四苦八苦しています。
はい。
まあその仕事が増えて、しかもその公的な時計なんで、
ね、
結構まあ、こう、緊張するというか。
部品もないやろし、そうですね、部品が手作りがあるんでしょうね、多分。
そうですね。はい。
まあ、いいことや
ね。上島さんもまあちょっと大変やけど。
大変やけど。
うん。さて、前回放送では、タブチャブル教授のご回復をお聞きして少し安心しました。
ありがとうございました。
スタジオでのご講義を楽しみにしています。
はいはい。長いですよ、この講義。
はい。
はい。
さてさて。
はい。
先日12月20日の日曜日に毎年行っている恒例の寺田町巡回点検を行いました。
ありがとうございました。
これは時々しか行けなくなった実家の点検整備と、
なるほど、
寺田町の馴染みの店の営業確認と、
はい、確認、
はい、顔を出しておくことを目的としています。
はい、まあいろいろとね、縁も切れへん人もたくさんやりますし、友人も親友も、
そうですね、いつもは年末の忘年会の日に午前中から巡回点検しているのですが、
はい
は
い、
今年は足立君の件で、はい、忘年会を早く済ませたので、
はい、
この巡回点検だけが残っていました。
なるほど、
うん、毎年この巡回点検でいつものようにいつも通り馴染みの店の経営状態や 店主の生存を確認することで安心してお正月を迎えられますと。
もうチェックリストがあんねんね、
奈良から大阪行って、で巡回したらまた奈良に帰られるということですかね。
リストにペケつけたり丸つけたりしながらですね、
そうですね、
あれがこうなったのかというようなことをまあね、
年賀状みたいなもんですよね。
あ、そうですよ、
ね、ちょっと早い年賀状ですね、これね、
うんうんうん、
それではその日一日のお話をします。
あ、お願いします。もうぜひとも聞かせてもらって、はい。
この日12月20日の日曜日、寺田町に車で到着しましたが、したのが午前8時半。
はい。
車はコインパーキングに停めました。
なるほど。
午後9時まで停めて、800円。
うん、おお、そうですか。はい。
まあまあまあ安いですよね。
ね、あの、都心地にしては
安いですよね。そうです、安い。12時間で800円。
うん、そうなんですね。
だいぶ安いですね、これね。
うん、
とこ、これ天王寺だったら絶対こんな安ないですよ。
まあね、そうかもしれないね、
うんうんうん。すぐに喫茶店のモーニングサービスを目指して、疎開道路へ向かいます。
あの広い道路やね、
うん、途中生野本通り商店街を歩きながら閉店した店や新しく開店した店を確認していきます。
あ、あの本通りね、
なんかタバコ屋さんがね、お友達やってはったみたいな話もありましたけど。
そうそう、ありました、ありました、
うん、やはりシャッターを下ろしたお店が増えているようです。
あ、やっぱ増えたか、
うん、アーケードを抜けて疎開道路を北へ進むと、生野工業高校の近くにあるカフェドカローラに到着です。
なるほど。
いつもモーニングセット B をお願いします。
はい、 B を注文。
B ね、
はい、
ホットコーヒーとサンドイッチの組み合わせで、うん、ここの卵サンドは卵が分厚くてボリューム満点です。
おお、いいな、卵サンド美味しいもんね。うん、
値段は410円で
410円、
現在のモーニングサービスからは安いと思います。
はい、
まあ、大体500円とかね、
もんですか。
もうちょい500 何十円とかそんなんちゃいますかね、モーニングっつったら。
なるほど、はいはい、
何よりもこの店の経営者である90歳を過ぎたママさんがレジで毎度お気に入りと元気なお顔を見せていただき、安心。
これはすごい。これ
90歳ですよ、皆さん。
もう、うちの姉と同級生ぐらいですね。はい、
毎度お気に入って、
いいです。
言ってくれるらしいですよ。
あ、すごい。
この店は、私の記憶では、1960年頃に開店しています。
うんうんうん、
なので、50年を超える歴史を持っています。
うわ、うわすごい、はいはい。
開店当初の名前は、カローラでした。
なんと。
まあ、今はカフェドっていうのがつくんですね。
ねえ、
この辺りの道としては珍しく、道路幅が広い、
うん、
疎開道路、辺りでは、
はいはい、
当時日本のモータリゼーションの波に乗って、
なるほど、
いろいろな車が疾走していました。
はいはいはいはい、
車が走り去った後には、わずかなガソリンの匂いと煙が残り、
はい、
子供なりにそのスピード感を楽しんでいました、
あ、当時のガソリンの香りが良かったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、もう僕なんかもう、ね、うちの前に消防車の車庫があってね、
うん、
まあ、年に1回か2回しか火事はないんやけども、
はい、
その時もあの消防車が出ていく時のあのガソリンの香りが素敵でね、
はいはい、
もう次いつ火事あるやろかというようなことを期待してましたですね。
どんな子供や
ろ。いやいや、あんまり良くないですね。
良くないですね。
もう、ね、ものすごい良かった、僕の子供の頃のガソリンっていうのは、はいはい、
今どうなんですか。
今はちょっとあんまり良くないね。
あ、そうですか。
何かしらのガソリンの質が変わったのかもしれませんけどね、本当にいい匂いしてましたよ。まあ、タカさんの方はちょっと
ガソリンの匂いいいって感じたことない。
いや、紫のね、はい、わーっとしてる匂いがしてね。
それあんま用ないよな、それ。体に絶対用ない。
いや、俺もあの中に口つけてやりたいなと思ったぐらいや
った。それはちょっと脳みそおかしなんだ、それしたら。肺とか。
まあまあまあね、うん、あの、誰かが止めてくれたんでしょうね。
はい、そう
ね、危ないからね、や
っぱ危ない危ない危ない。
消防車の、ね、排気ガスのとこ口つけとったらね、みんなさっきやってるのにね。
休日になると、洒落た車に乗って、疎開道路の洒落た喫茶店。それもトヨタカローラの店社名から命名したカローラという店に行くことは当時の若者たちのトレンドでした。
やろうな。
店先にはいろいろな流行りの車が20台くらいびっしりと止まっていた記憶があります。
ちょっと最近のいたしゃみたいな感じやね。
うん、そして店内には若い男女の活気が溢れていました。
なんとなんと。
いや、いいですね。これがちなみにモーニングの卵サンド410円と。
ああ、写真があるんですか。
はい、これですね。
あ、ありがとう、ありがとう。おー、またこの色がいいね。
はい、
これ、卵の。
これ右が多分すごいですね、卵の量。
うん、ブキッとしとんね。
で、左にこれ、
ブチブチやね。
なんかカフェオレみたいなのがあって、その向こうに氷の水がね。
うん、あ、そうか、そうか。
はい。で、あと手拭いというか。
あ、いいですね。
あの、ホットタオルっていうんですか。
90歳の、はい、ね、ママさんが作ってくれはった。
いや、これはもういいね。
寺田町はもうね、本当に世界遺産やな。はい、
ね、
うん、
さて、カフェドカローラを出た後は、 同級生が営む中華料理店や若者相手の衣料品店を巡り、
おいおい、
昼食の時間を迎えます。
なるほど。パトロールやからずっと行かないか、
ね。別にあの中華料理屋で昼飯食うわけじゃないみたいですね。
まあちょっと顔のぞいて、やっとるかい、一度もやるね、
は
い。
お昼に何を食べようかなと、まず向かったお店は、
はい、
寺田町駅南口。
うん、南口、はい、わかるわかる、うん。
近くの喫茶優美です。
優美だ、ほう。
はい、これ知ってる？ふみおくん。
いやいや、まあ、知ってるつもりやけど。
南口、わかるけどな。
わかる。
わかるけど、優美はわから
ん。お前も一緒に歩いたもんな。
そうそうそう。うん、このお店、うん、50年以上前から続く古い店。はい、ちなみに優美は、あの、優秀の優ですね。
優秀の。
まあ、女優さんとか、男優さんの優に、美しいで優美ですね、
うん。これすごいやんか、これそのもの、は
い。さっきのカローラとえらい違いますよね。
まあ、ちょっとね、こっちもまた、薄くしもんやけどね、優美。ああ、はは、優美。
この店の店主は、とても料理にこだわる人物で、ランチも本格的で安く、通常700円では出せない牛ヒレ肉のビフカツなどを出す時があります。
洋食やね、いわゆる。
当然デミグラスソースは30年以上継ぎ足し継ぎ足しの自家製。エビフライにおいても絶対に淡水育ちのエビは使わず、不揃いながらも車エビを使います。
なんと、
なぜそんなことを私が知っているのか。
おいおい、
それは家内が結婚した当初から10年ぐらい、うん、この店で働いていたからです。
おやー、またこれ、奥さんも、ね、料理に頼もうやない感じはしてたけども。
は
ぁ、はぁ、まあ、そこで修行もしてはったわけや、料理の。
店内の仕事は当然のこと、
うん、
経理も担当していました。
すごい。
その時にはいつも、マスターが材料にこだわるからいつも赤字やとよく嘆いていました。
あ、そうかそうか。
なるほど。それに茶目っ気のあるマスターは、
うん、
女好きで、
うん、
家内も毎日後ろからお尻をペロンと触られていました。
あ、いいな、いいな、それ、うん、
それを許される気さくで茶目っ気満載、そして知的な人物です、
うん、はいはい、
優美
いいです。
奥さんは占い師で、
うん、へえ、またこれもすごいな、うん、
今でも店内には占いしますの張り紙があると思います。
あ、そう、その営業もやってあるわけや。
まあ思います
ね、
思いますね、
はいはい。
ただマスターの浮気癖をこの占いで好転させることは無理なようでした。
あれあれ、やっぱこの病気は治らない、うん、
さてさて、
はい、
午前11時過ぎにこの店に到着してランチの看板を見るとひつまぶし、つまりうなぎ、
ああ、
この日の夕食はうなぎ弁当と決めていたので、ランチタイムの忙しい時に異なるメニューを頼むのも気が引けますので、違う店へ行きました。
ああ、なあ、そこまで気ぃつこうてね。
タカさんすごいですね。もう、晩何食べるかも決めてはったんですね。
まあね、そういうコースがあるんだろうね。うん、はい、うん、
行くこ、違う店へ行くことにしました。寺田町駅から西へ3分ほどにある、
おう、
とんかつ専門店、とんていを目指しました。
トンテを目指す。はいはい、
ひらがなでトン。
トン。
テは、はい、あのテですね。
トン。はい、わかったわかった。
はい、あのテです。
あの、なんかこうね。
鍋豚みたいなやつ
です。は
い、はい。このお店は、
うん、
1977年頃から、40年以上続く店。
はい、
開店当時から通う馴染みです。
へぇへぇ。
そうですね。店主はもともと某有名ホテルのシェフです。
はい。
開店した当初は、周りよりも、美味しいけど少し値段が高いとお客さんも少なかったのですが、
はいはい、
味の良さから、
うん、
5年ほどで隠れた名店になりました。
とんてい、はい、
うん、今ではプロ野球選手や小説家のファンも多いのですが、
なんとなんと、
うん、昔からの客をきっちり覚えていて、
うん、
最高の味を提供してくれます。
ああ、それはいいとこやね。もうこれは大阪の真髄やね、これは、うん、
店主は腰痛持ちなので
腰痛か。
お越しの際には、
うん、
常連さんが腰の調子を聞いていましたよと伝えると、
あ、
常連客の知り合いということになるので、次回からは最高の部位の中でも、
はい、
うん、なお最高の部位のとんかつが出ると思います。
なるほど、腰の話をすれば
俺らも行こうか。
お前やね、飛んでいこう。
タカさんのこと知っとるからな、
はい、そうやね、もう名前まで知っとるからね、
うん、そうですね、うんうん、どんなお客さんに出すとんかつでも皆同じように美味しいのですが、
うん、
昔からの客に対する礼を示す店主の心意気がこんなところに見えています。
なるほどなるほど、
うん、はい、でここでヘレミックス定食を見てくれということなんで、
お
え、これ見て、 うわぁ、これは、こんなんまたタカさん。
おい、ちょっと待
って。僕らの状況を知ってるから。
ちょっとなんか、僕、入れ替えた心臓がパクパクしだしたよ。
これはちょっと微細するぞ、これは。
これは。
微動か、再動するぞ、心房再動するぞ。
これはもう、タカさんなんか今頃ね、聞きながら、うわうわって泡吹いてあった。
田中さんはシャレならんから。
そうか、そうか、そうか。
タブさんもね。TT コンビね。
はいはいはい。
いや、これはうまそうやな。味噌汁もついて。
これね、バルナーマ病院のね、木曜日の定食かなんかも美味しいと聞いてね、まだ行ってないんやけども。
らしいですね。
おー、うん、木曜日、うわぁ、
今日木曜日やん。
まあね。
今日ね、僕ら24日ですから。
バルナーマ。
クリスマスイブ。
定食食べに行ったら、
はい、室内気温 18.7 度
はい、とんていの、
はい、今あんま病院ね、そういう行かんほ
う
がいいですよ。
分かった。
いや、まあ別に飯食いに行くやったらいいか
も。まあまあまあ大丈夫やん。
痛い痛い痛い痛い痛い、うんうん、マスクはしましょう、
はいはい、
さてさて、このお店でお昼を食べた後は、
おい、
実家の巡回と家の軽い整備を行って、
はい、
いると、
はいはい、
もう夕方になりました。
まあそうやろうね、まあ、まあ住んであへん家ってね、結構いろんな意味で。
いや、ほんまにね、うんうん、庭の掃除とか、雑草を刈ったりとか、まあいろいろありますよね。
ある、ある、はい。
昼、夕食は、昼にパスしたうなぎにしました。
ああ、ひつまぶしいやつやな。
いや、
いつごだか。
あれはね、ひつまぶしを食べようと思ったんだけど、うなぎにするからやめたんですよ。
ああ、いい、
ね。また別の店かな、これね。
まあちょっとそこへんね、はい、はい。
店は寺田町駅北口を出てすぐの、船屋というお店です。
船屋、これも書いておかないと、はい、
簡単な方の船ですね。
あ、簡単な方のね、
右がないやつです。
分かった分かった、
はい、あれに屋です。
おー、面白いな、
は
い、船
屋。この店はもともと50年ほど前までは、
はい、
生野本通り商店街で、
お、
川魚屋、まあ、川魚屋、うん、川魚屋どっちかな、
うんうん、
でした、
うんうん、
その時の名前の船屋を今にあって受け継ぎ、
なるほど、
娘さんが店主をしています。
面白い、女性店主
さん、はい、
はい、
生野本通り商店街でやってた魚屋さんの名前を今、
うんうんうん、で今は、まあ、レストランっていうんか、
そうそうそう、
魚屋さんでない、
まあ、うなぎを食べるお店になってるということですね。
なるほど、はい、なるほ
ど。私が子供の頃には初代の店の店先で、
うん、
売り物の生きたうなぎや土壌をよく見ていました。
なるほど、はい、
うなぎは 100% 国産で、
おい、
十数年前までは天然物も扱っていました。
あら、すごいね、はいはいはい。
そしてここのうなぎは寺田町周辺には珍しく、江戸前、
おお、蒸したやつやな、
はい、
はい、
背開きの後に一旦蒸してから焼き上げていきます、
うん、ちょっと油がね少ない、僕はやっぱり関西がいいんやけども、うん、この濃いは江戸前、また江戸前の美味しさがあるんだろうね。
備長炭でふっくらと焼き上げられたうなぎは最高です。私も東京や横浜の名店と言われるうなぎを食べたことがありますが、ここ船屋のうなぎが一番です。
はぁ、
中でも私が絶品とおすすめできるのはうなぎ弁当の波です。
波ね、
付け合わせは一般的な漬物ではなく、上品な奈良漬けです。
なあ、奈良漬けなあ。あれまた売りの奈良漬けなんかな。
誰が気づいたか不明ですが、
うん、はい、
うなぎに一番相性がいいと思える味です。
あ、そうですね。甘さがまた独特でね、コリコリ感があってね。はいはい。
そして何よりも木製の折り箱の香りがうなぎ弁当に移り、なんとも上質なうなぎ弁当に仕上がっています。
はい、
食べるコツは受け取って、
うん、
受け取っすぐに食べたいところですが、十分に折り箱の香りが出た頃合いの、
なるほど、
受け取り後20分ぐらい、
うん、ちょっと雑談でもしながら、
そうですね、はい、食べ頃、
お、
私はいつも受け取ってから家に帰る車を途中で止めて、
なるほど、わかる、
車内で食べますと。まあ、大阪奈良やから、まあ、20分にはさすがにね、まあ、行けないですからね。
そうやね、
はい、あえても
上とか、
どこで食べてんのやろ。
いや、面白い。
ハリインターとかで食べてはるんですかね。
いや、まあ、ほんとさ、タカさんのこの生活態度っていうのはもう、
ね、面白いですね。
これ最高やね、この人は。
この店にお越しの際には、
はい、
女性店主、かっこレジの女性に、
はい、
昔パルナスの近くにあった、
はい、
前の店と変わってないですねなんて伝えると、
なる、
あなたも常連の仲間入りです。ほんまか、タカさん、これ。
いやいや、これおもろいな。
バレるやろ、そんな。
いや、これなんかね、アラビアンナイトみたいなもんでね、暗号を言うと、すごいと、タカさん、この、寺田町ブック発行せなあかんな。
うまいな。
寺田町を使いこなすとかね。
はい。あ、ここでうなぎ弁当並も、見てくださいと。もうこれ強制なんで。
はい。
これちょっと、高さん、僕らのことを思って、かなり写真を小さくしてくれました。
ありがとうございます。ああ、なるほど。はいはい。今、てっぺくんがノートパソコンをこっち向けてくれてます。
はい。で、ちゃんとタレもついてるんですね。これ、後掛けのタレもついてるんですね。
すごいな。
これ、立派な、これ、折り箱ですよね。
これ何や言うてますもんね。
これがナビか。
うん。うん。
これ、はい、ね、大盛りとか、あるの、特盛り？特盛
り。パルナスの近くにあった船屋。そうそうそう。
パルナスの近くにあったのは多分その、
元の
あの、川魚屋さんで。川魚屋さん。で、それが行くの、本通り商店街にあって、今は今の、その北が、北口。
なるほど。
寺田町駅の北口。
パルナスの近くまで覚えとったらいかんから、それで。まあ、こいつ何言うとねん、おかれる。
そう。
パルナスの近く、パルナスの近くで次出てけへんかったら。
それもなんか、落語でありそうですけどね。
なるほどね。いや、はい、ほんまに面白いな。
こうして寺田町の巡回点検を終えて家に着き、
ご苦労さん、
これで年内の全てをこなしたなぁと自己満足したのですが、
吉野に帰られた。
そうですね、はい、がと書いてますね。
なんでまた。
このお便りでは、うん、一日寺田町でただただ食べて終わった内容になりましたが、
はいはい、
考えてみれば、誰もが発信しないであろう、寺田町という大阪の下町の食レポとなったところがあり、
お
何の役にも立たないと思いますが、どうぞご容赦のほどをと。
いやいや、役に立ちましたよ。これ、わざわざ行く人があるかもわかりませんが、今。
そうですね。今聞いただけでも、あの、カローラと。
はい、そうですね。
はい、で、あとは、
はい、
とんかつ屋と。
ユービスもあったね。
はい。はい、そうそう、ユービもあったし。
とんていがありました。
そう、ユービのあの、あれ、ね、ユービはあれやったっけ？
え？
とんかつやったっけ？
違う違う、ユービはですね。いやいや、
ユービとんかつやろ。いや、
これ、ユービそうやったか？
うん、
そのまたもっぺ
ん
聞
き直さな。役立たんな、ほんまに。
聞き直さなあかんな。
うん。で、あと最後は、
うん、とんていがあって、
船屋があってね。
うん、うん、うん。
はい。で、パルナスと、船屋にはパルナスと言えと。
あ、そうや、
パルナス。
近くにあったな、って、ちょこって言うたらいいってことな。びっくりするやろな、パルナスと近くにあったな、ばっか言うとったらね、先ほど
言
うけども。もう
ちょっと変なやつじゃない。
まあまあ、そうやけど、なんかこれはやっぱり訳があると思ってですね、波が上になってるかもわからない。
あ、かもしれないですね。
ね、はいはい、そういうのがええな。
そうですね、
差別区別があるっちゅうの
やっぱりね、人情ですよね。今の商売ってなんかやたら平等平等言ってますけどね、
う
ん、まあそれももちろんいいんですけど、
ね、
やっぱりね、常連にはやっぱりちょっとね、手心加えんとね、
うん、これが大阪の味や。
そうですね、
うん、
はい、それほんまかい。それ
冷えたコーヒー飲んでますか。
あ、冷えたコーヒーね、温めてください。
冷えたコーヒーに、おー、うまいな。
はい、それではお話を終わります。皆様次回までお元気でお過ごしください、うん、ということですね。
もう次回が待ち遠しいわ。
いや、ほんまにね、うん、次回も最終回ですから、今年のね。
あ、そうかそうか、
はい、
またこれふさわしい話題を。
そうですね、まあまああったらでいいんで、ね、
そうですそうです、
ね、お忙しかったら別に、ね、
もちろん、ね、もちろんそうですよ、
はい、はい、皆さん、機械式の腕時計故障された方、
そう、
いろんな店で、
はい、
拒否された方 ね、はい、もう修理できへんって言った方はね、
うんうん、
まあ、ぜひ一回奈良のジュエリー上島に連絡してみてください。
ね、1850年代の、ね、パティックが直すっていうの、これはもう驚異的なこと
だと思うんですよ。
オーデマピケ。
はい。
せや、パティックと言ってオーデマピケ。
まあ何でもいいです
よ。まあそこらの超高級時計
ですね。
わしは触ることもできんやつ。
そうですね。はいはい、なんでまあ気があったら、また頼んでみてください。
困ったことがあったらね。ね、気が終わったら本当その通りですね。はい、こんなのも気の問題やからね。
そうです。高重克彦さん。
待ってました。疲れてきたね、このもう食レポでやられて。
そうですね。ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、
はい、
かっこ現在休止中ですが、
はい、
アドベンチャーランナー高重克彦です。
はい、ありがとうございます。
気がつけば明日はもうクリスマスイブ、まあ今日ですね。
そうですね、
はい、もう収録してるのが24日ですから。
はいはい。
そして今年2020年も残りあと1週間です。
はい。
嘘のような速さで1年が終わってしまうというこの事実、
あ、
最近気づいたことですが、
うん、
いろんなものを買って残していても、
うん、
それを使わなければただの宝の持ち腐れ。
そらすや。
最近またアウトドア用品をあれこれネット通販で購入していますが、
もともと古いやつを点検してあるってこと話は聞いたわね。
そうそうそう。はいはい、前あの一回堺の江南の本社があったところ、今なんか、うん、アウトドアとかキャンプ用品売ってる店になって、そこのデポートもしてくれたと思うんですけど、
あ、
まあ、そういうところでも多分買われてるんやと思いますわ。
まあね、やっぱりああいうもんってね、いっぺん癖がつくと、いろいろ新しいのも古いのも欲しなんだよな。
買ってみたものの、使う機会がありません。
ああ、そうか。まあ、ご両親の看病もあるし。
そうそうそうそう、うん。ひょっとしたらこれらのツールを使わぬまま、自分自身が先にこの世から消えてしまうという可能性だって、
おいおい、
泣きにしもあらずと、うん、まあまあもうだいぶ先の話ですけどね、
うん、まあまあ、まあまあ、考えるのは自由や。
そう、考えてみれば自分自身のこの肉体だって この世での借り物に過ぎません。
うわ、ちょっとなんか瞑想のような発言が出てきましたね。
人生生きているうちに楽しめるだけ楽しまなければもったいないということです。
なるほど。
はい、年を重ねるとともに精神的な時間のスピードは速くなって、それも中高年になればさらに加速していくかのように感じます。
まあそれはその通りですね。はい。
まだ還暦になったばかりで今の時期を晩年と呼ぶには早いかもしれませんが、
う
ん、自分自身の最後なんて誰にも分かりません、
う
ん、今やるか、
うん、
永遠にやらぬか、
お
常に決断することが大切なのかもしれない。
なんかハムレットみたいな話やね、はいはい、
さて
お
先日富田林市障害学習課から、
うん、
インタビューを受けて、
おいおい、
それが動画となり編集されて、
はい、
現在 YouTube にアップされていますと。
あ、そうですか。
ちょっとこれアクセスしてみますね。
うん。まあ、あの、お住まいのところは富田林やからね。
これですね。
はい、そうですか。これ。この活躍をずっとこうね、そうそう、スライドショーみたいにしてるんですよね。
はい。
ああ、なるほど。
これシドニーというか、オーストラリアですね。
ああ、そうですね。
ああ、
はい。うん。綺麗な。
あ、走る冒険が高橋克彦、
うんうん、高橋さん、あの写真の前から
こういう心身のバランスを保つ秘訣、
ほんまに、はい、
はい、
あ、これがそのインタビュー、
松さん
という方が、
あ、松さんか、
うん、
松さんと高重さん
は、あ、なんかあの手作り風のスタジオやね、うん、
第2弾、
そうですか、
今回登場していただくのは、
はい、
はい、走る冒険家、
あ、まあなるほど、
5大陸4万キロランニングの旅、
これ僕はいつもね言わせてもらって
るやつです、プロジェクトを、生み出されたお方、アドベンチャーランナーの高重勝彦さんです。
すごいですね、なんかプロレスの試合みたいなね、
今回
紹介が、
はい、皆さんよかったら、
はい、見てあげてください、
はい、富田林市生涯学習課の、
う
ん、
はい、
心身のバランスを保つ方法を走る方法を走る冒険から学びましたというタイトルですね。
まあ、非常にあの、はい、現代的な要求のある、
ね、
これバランスというのがね、いろいろやっぱり神経も今すり減ってるし、
そういうことですね。
目あったら参考になるかもからね。
そうですね。
生き方のね、
高重さんのお顔も見れます
し、ご尊顔も拝せます。
はい、
はい、
コロナ禍の今メンタルをどう維持するか、特に若い世代に対してアドベンチャーランナー目線で今できるアドバイスをさせていただきました。
そうでしたか、はい。
年末年始もコロナで落ち着くことのない社会と世界で、耐えるだけでは辛すぎます、
うんうんうん。
楽しいことをできる範囲で目いっぱい全力で楽しむ、
うんうん。
そして何よりも笑顔で日々過ごせること、
はいはい。
生きて生かされているこの命と体を使ってできるなら人の笑顔のために何か取り組めるものを見つけたいですと、
うん、
忘年会も新年会もなしという現状、オンラインでも何でもやってみてコロナ禍だからこそ楽しめるものを見つけましょう、
はい、
そしていつかコロナが収束したらあの時はコロナのおかげで楽しかったなと笑顔で振り返れるように。
なるほど、
いいですね、
はい、
寒さが厳しくなってきましたが皆様におかれましてもご自愛ください、
はい、
ということでございます。
はい。
はい。まあ皆さん、そういう方もね、ちょっと思い詰めてる方もいるかもしれないですけど。
いや、大いにあると思いますよ。
もうね、そうそう。いや、確かにコロナあるとは思いますけど、まあ、
ね、
まあ、コロナでしんどなることは多分そうないんでね。
うん、
うん。まあまあ、適当に受け流しといた方がいいかなって、僕もずっとそういうスタンスなんですけど。
うん。
はい。はい、
まあ、油断はできないけども。
もちろんもちろん。
恐れることもないという
か。そう、別にあの、陰謀論とかそういうこと言えっていうわけじゃないんですけどね。そういうことじゃないんですけど、
う
ん、まあまあ、あの、自然体というか、あんまり、気にせんと、
そう、
やっぱ気にしすぎるとやっぱしんどいですからね、
なんでもね、
そうそう、まあ、適当にも受け流してください、
まあ、自分で病気を作らんときましょう、
そういうことです、
うん、
はい、あとは、
はい、
文雄くん、
お、僕はね、あの、
はい、すみません、お茶飲んでる
とき
に、
お茶飲んでるとお前はコーヒーも飲まんと冷めてきた、はい、これあの iPad が開けるのかな、開けるのかな、はい、うん、はいはい、iPad を開け、先ほどから汽笛が2回ぐらいになりましたが、僕とかメールが来るとああいう音がするんですよ。
ああ、そうですね。
こう言ってね、
うん。
7個も来てますね。まあ、は
い、どこが来るんですか、メール。別に。
まあ、いろいろ、ね、
個人名言わんでいいです
か。まあ、主にあの、デパートの。
高島屋ですか。
そうです。これ、まあ、もう高島屋がもう非常にたくさん、
ね、
ま
あ、ある意味スパムメールですかね、高島屋のメールは。
うん、うん。まあ、よっちゃん向きのメールが多いんですけど、はい、その中でありまして、
はい、
あ、これがね、来てますね。古川、あ、そうかそうか、古 古川さんという方のミュージシャンからあったんですけ
ども、あの、はい、ジジュジドゥの方ですね。
もうこの人ね、あの本当にすごい方なんですけど、
はい、
こんにちはバンバさん、
うん、
お久しぶりです、お元気ですかと書いてくれましたですね、
はい、
まあ元気も元気ですけど、まあ、入院1ヶ月、嫁さんが入院2ヶ月というね、
うんうんうん、
陰血な年でしたけども、
うんうん、
古川さんの方は僕の方は元気でやっておりますということ で、
よかったです。
ジジュジドゥはやっぱり相変わらずブーブー鳴らしてるんだと思います、
うん、
年内最後のライブが豊中になりまして、
はい、
なかなか面白いお店なのでご案内させてください。
ほうほう、
いろんな、いろいろ大変な時期ですので、うん、無理のない感じでまたお会いできます日をお楽しみにお待ちしておりますと書いてくれはりました、
うんうん、
12月の29日の火曜日ですね、
はい、
エキゾチックナイトというね、こういうようなあの、まあ、催し物があるらしい
ですね。え、
12月29日の火曜日、
およ
かったらこの近くの方は行ってあげてほしいと思いますが、はい、僕はまあ嫁はんの状態でちょっと夜は出られないので無理やと思いますけども、
うん、
12月の29日の火曜日エキゾチックナイトという催し物で、
はい、
まあ、コロナ対策が十分してあると思います、
うん、
民族楽器とダンスの夜という、
お
えらいことになりました。これもう
楽しそうですね。
もうブルブルしますで行きたくて ね、はい、ね、まあ、いわゆるなんていうかその出演者のお名前が書いております、
はい、
ワンジナという、まあ、ユニットの名前、
はい、
それからダンス、ボイス、ヨガチームがね、サティアという人の名前ね、それからね、バケットとドラム、バケツドラム、
あ、バケツドラム、
タブラさん、
タブラさん、
はい、それから戸当たりショー、ジョニーさんという、ね、
へ、
まあ、あのその世界で有名な方なんです
けど、そうでしょうね、
僕らみたいなもんにあんまり知りません。
うん、
で特にこの中でも、まあ、古川さんの、まあ、推薦というとなんですけども、
うん、
取り上げたのヨガの講師であるサティアさんは、
はい、
インドのヨガアシュラムで、
はい、
インドのヨガアシュラムで15日間、
15日間、
はい、沈黙の技、行を成し遂げた女性であります。
あ、15日間も
これはどういうことやったんでしょうね。
沈黙って何も喋らんことでしょ。
わしらんか、これもう死ね中途のこと
なことや。5秒ぐらいですよね、沈黙できない。5秒
沈黙できないです ね、はい、まあ、私の局地にある方なんですけど、
そうですね、
このサピアさん、サティアさんという人があるんです、
はい、
この方はもうちょっとあって、世界のさまざまな民族儀式を経験されている冒険家の方らしいです。
あ、
いっぺん会いたいですね。
女性、
女性の方、サティアさん、
サティアさん。
でそんな世界のディープなお話も魅力の一つでした、今回のこのね、ショーではですね、
まあ、普段聞けないお話
ですね。そういうことですね。皆さんどの方にとっても珍しい人ばっかりですよね。リドゥジドゥの、まあ、古川さんはもちろん、まあ、
それがすでに珍しいですよね。
もうそうですね、これは僕も、うん、あのちょっとプーと音が出るんですけども、
うん、
はい、まあ、そんなところで、
あ、音出せるよね、文雄君もね、
ある程度ね、
はい、
サウンドも踊りも枠にとらわれないスタイル、
うん、
自由な世界、一緒に脳内旅行をしましょう。
あ、これまたいいですね、脳内旅行。
田中さんなんかフラフラしてはんちゃうかと思ってね、今ね、まあ心臓も収まってるし、いっぺん行ったのかや、まあ、これ消しかけるわけないんですけども、
はいはい
はいはい、19時から19時からステージがあって、
うん、
チェンジが2000円とか、チャージが2000円、チェンジしたそう呼べるやん、
まあ、だから2000円となんかワンドリンクみたいな感じなのかな。
そうかも、ドリンク、ベッド、
うん、
ステージ、ドリンク用オーダーと書いてます、
ね、あ、だからまあ、はい、2000円払ってワンドリンクやったら最低、それが最低の価格ってことですね。
うん、でいいじゃないですか、
はいはい、はいはい、いや、まあ、まあ、そうですね、はい、
でこれでちょっと後見てほしいんやけど、
はいはい、
この辺のところ、
はいはい、
うん、店の名前書いてあるのかな。
書いてますね。
ちょっと僕が読み、
19時から2ステージでチャージが2000円で、
うん、
ドリンクベッド1ステージ1ドリンク用オーダーと、
うん、
いうことなんで、まあ、2ステージあるから、
うん、
最低でもドリンクは2杯頼んでくれということだと思います。
なるほど、
はい、で場所がですね、
どうなってるそれ、
ちょっと待ってくださいね、多分ね、これここポチッとしたら、はい、
出るんか、
出るんじゃないかな、
うんうん、
はい、ちょっと見ますね。
はい。ちょっとまたコーヒー飲んでます。
あ、これはあれか。これお店の宣伝か。
ん、
トミーズ。トミーズっていう店なんかな。
いや、その店の名前が分からない。
トラベル&ミュージックバートミーズ。と書いてますね。
うん、
はい、店内全面禁煙。
うん、
フリー Wi-Fi 完備、
うん。
女性も安心してお越しいただけるエキゾチックな内装のお店です。ということで。
うん、
はあ、はあ、なるほど、なるほど。でお店の写真があって、トミーズは2020年、11月23日より豊中市庄内西町4-18-9で営業します、 ピアノとたくさんのトルコランプがあるお店と、トルコランプ、
何やろ、
あ、これトルコランプっていうんか、
うん、
はあはあ、っていうお店らしいですね。で、そう、で、場所がこれどこなんだろうな、ほうほう、ちょっとその場所まで、まあ、けど住所は、うん、豊中市庄内西町 4-18-9 ということなんで、まあ、ここに行けばおそらく先ほど梅尾くんが言ったエキゾチックナイトがね、はい、11月29日に、
はい、
これは19時からですかね、はいはいはい、行われるということやと思います、はい、多分ね。
で、また不思議な方にドロドロと会える
、そう、脳内トラベルができるみたいですね。というわけなんで、
はい、
まあ、もしよかったら皆さん、
まあ、お気をつけて、ね、僕ちょっと嫁さんのことがあるので出られませんのではい、はい、悪いけども、はい、紹介だけ
で、フェイスブックもあるみたいなんでね、
なるほど、
よかったらフェイスブック皆さん検索してみてください、
はい、
はい、というわけで
いろいろ
ありがとうございます、
申し上げました、
はい、あとですね、文雄くんのラジオにあのカレンダーと、
うん、
あとは枚方パークの株主入園券を持ってきてくださったですね、
男性の方がおられ
て、ね、はい、これ名前は言わん方がええんかな、
いや言うてもいいでしょう、
水島さんという方なんですけど、はい、この方がこの枚方パークの入園券と、あともう一個ね、開運カレンダー、
はい、
開運一人カレンダーっていうのかな、これ。
なるほど。
はい、そういうのがありまして。
小さいカレンダーですわ。
そうそう、あの、はい、正方形で、うん、で、プラスチックの容器に入って、多分これ、うん、あの、カレンダー縦になるんやと思うんですけど。
カレンダー
なんですよ、ね。あ、そうそうそうそう。うん、で、これでね、うん、あの、各月には1個、メッセージがあるんですよ。
うん、なるほど。
で例えば1月。
何ですか、
1月。1月、嬉しくて、今年も始まる。
なるほど。
斎藤一人。
なるほど。
あ、斎藤ひとりさんっていうこの、まあ、作家の方がいてるんですね。
あれかもよ、
はい。それで、ひとり開運カレンダーって書いてるんですよね。
ああ、そうか。で、毎月、まあ、うん、そう、ええ言葉を、まあ、言うてくれはって、そうそう、まあ、それ一つの励みになるという。
そういうことですね。2月はちなみに、
はい、
2月こんなに自分を愛せるんだ、とかね。
ああ、そう。
はい。で、ちなみに、今12月、
はい、
これ、まあ、来年の12月になるんですけど、このカレンダーではね。ちょっと言いますね、
うん、
12月終わりはいつもハッピーエンド、斎藤一人、
なるほど、
というね、まあ、そんな感じで各月に1メッセージ、斎藤一人さんの書かれたワンメッセージがついてるという、
はいはい、
2021年開運一人カレンダー、
はい、
2個いただきました。
ありがとう。まあ、てっぺんほな、一つよかったら家に持って帰って、
ね、開
運に勤めてください。
そうですね。で、あとは、あの、枚方パークの、
うん、
株主入園券。
面白い人でね。
いただきまして。
まあ、よかったら取材に使ってくれ言うて、
あ、
まあ、我々の財政事情も加味してくれはって。
ありがとうございます。
まあ、松井さんもいろいろいつも取っつけていただいてね。
そうです
ね。
はいはい。
そういう方がまた出てきはってね。
二ついただきまして。
うんうん。まあ、まあ、これもちょっと約束はできませんけど。
そうですね。
ね。
まあ、けど、あの、いただきました。
行くときは使わせてもらいます、
はい。水島さん、ありがとうございます。はいはい、あの、また、あの、文雄くんの FM 千里もね。
そうですね。
見ていただいて。
はい、はい。まあ、あの、直接会えるんが、僕の場合は FM 線のスタジオやからね、で面白かったのはね、この方の被ってはった帽子がね、
はい、
もう電飾がついてるんですよね、
ああ、
こう渦巻きのような形の電気がピラピラピラピラ
あって
こう、
いいね、
うん、いやいや、何か誰がやったんかいなと思ってね、はい、いたら、まあ、その方やって
水しまし
たね、しばらく、まあ、ラジオ聞いてくれはった後それをいただいたというわけであります。
あと、ふみおくん、これは何ですか。
それはね、JR 東海さんが
タイエローの、
はい
はい、これ、ね、
JR 東海さんの、はい、まあ、車両のカレンダー。
何そんな持ってんの。
いやいや、ここの、あの、冒険の出版社の僕、ウェッジっていう雑誌をですね、
はいはい、
年間購読してるんですよね、うんうん。それでそこの雑誌の方から、12月号の付録でこれをいただいた
という
ですね。いろんな車両がいっぱい載ってましてですね、
はいはい、
まあ、欲しい人にはすごい、カレンダーなんでしょうね、こういうのもね、まあ、僕てっちゃんちゃいますから一応持ってますけども、
はい、
そんなのがありました、
はい、あとね、最後になんですけど、僕あの前半ちょっと、ね、京都であのタイヤの交換の話したんですけど、ね、その時にね、うんうん、ちょっとおもろいもんを本局から持ってきまして本局とか支局か京都支局から持ってきまして、
はいはい
はい、これがね、
はい、
1975年の沖縄国際海洋博覧会で販売されたんかな、これは、は
い、そうですよ、
記念高片手っていうのを、
はい、
あの2つあったんで、
はいはい、
それを2つとも持ってきまして、で、あのちょっとこれ開けてないんで、多分これ中入ってると思うんですけど、
入ってます、
はい、まあ、もちろん開けるのめんどくさいので開けないですけど、
うんうん、
はい、それを、はい、2つ持って帰ってきましたんで、まあ、
僕のこれコレクションですよね。
そうですね、まあ、これもね、はい、あの高く売れるんやったら高く売りましょう。
そうか、
売れへんか、こんなん。
それ
売れんのかな、
いや、こういうの。売れんでしょう、こういうもんは。
あ、そうですか、なんか100円とかでは売れないですかね。
まあ、それは多分無理でしょうね。
1975年やから。
まあ、落ちたら開く人もあるかもわからんけど、ね。
そうですね、今から、うん、 45年前、
うんうん、だから70年に大阪万博があって、75年に沖縄の、うん、国際海洋博覧会というのがあって、
なるほど、
多分あの有名な水族館とかね、うん、あんなんがこれをチャンスにできたんちゃうかいなって。
いや、シュラウンがもうちょっと後ちゃいます。
そうか、
多分75年ではない、そんな古ないと思いますよ、あそこ、うん、75年の水族館で大概古いですからね。
あ、そうかそうか、
海遊館ですらまだね、まあ、多分20年かそれくらいでしょう、うん、シュラウンはそこまで古ないと思いますけどね。
勘違いかもからな、
はい、ちょっとそれも間違ったら申し訳ないですけど、
はいはい、なんか、はい、モトブ半島というところの近くであったのを取材に行ったん覚えてますから、その時になんかまあなんかもらったのか買ったのかしたのを置いといたんでしょう ね、
なるほどね。
ちゃんと証紙も貼ってますから、はい、偽物じゃないです。
まだまだね、なんかそんなんあるん
で、あ、まあ本局はもうね、
はい、
四国のゴミだからの山なんです
よ、ね、そうなんですよね、まあ、はい、タカさんじゃないですけど、僕も年に何回か行って雑草抜いたりとかしてますけど、はい、あの昨日もやってきました、
まあ、お前ら兄弟で守ってほしいわ、
はい、はい、それは守れるかどうか分から
ない、それ
は
分からんな、
はい、まあ、というわけで、以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了とさせてい
ただきます。ね、もしも抜けてたりしたらごめんなさいね、はい、また来週ちゃんとやりますんで。
さっきからね、あのユイから電話いっぱいかかってくるんですよ。
おー、なんやろね、
あの今週出てくれましたね、孫の日も、
おー、ユイが、
あのユイからいっぱい連絡かかってきてるんで、ちょっとまた後で電話出たいと思います。
はい、はい、はい。